4. こうである必要はない。1. もしあなたが神を代弁する声を聞くことができないとしたら、それはあなたが聞くことを選ばないからである。あなたは確かに自分の自我の声に耳を傾けるということは、あなたの態度や気持ちや行動が実証している。だがこれはあなたが望んでいるものである。これがあなたが保持しようとして戦い、救おうとして警戒しているものである。あなたの心はあなたの自我の顔を立てようとする心の企みに満ちている。そしてあなたはキリストの顔を探し求めてはいない。自我が自らの顔を見ようとして望み込む鏡は確かにおぼろげである。鏡を使う以外にどのようにして自我が自分を存在させているという芸当を続けられるだろう。しかしあなた自身を見つけ出すためにどこを探すかはあなた次第である。2. 行動を変えることで心は変えられないと私は述べた。しかし私はまたあなたは確かに心を変えることができるとも述べ、それを何度も繰り返し語った。あなたが誤って選んだということをあなた自身の気分が教えているとき、つまりあなたが喜びにあふれていないときは常に誤って選んだということだが、そのときにはそうである必要はないと信なさい。どの場合もあなたは神が創造した兄弟の誰かについて誤って考えたのであり、あなたの自我がおぼろげな鏡の中に映り出す映像を知覚しているのである。神ならば考えはしなかったことで、あなたが考えたことは何か、そして神があなたに考えさせようとすることで、あなたが考えなかったことは何かを正直に考えてみなさい。そのようにしてあなたが行ったことや行わないままにしたことを誠実に調べてみなさい。そして私、神の心と共に考えるためにあなたの心を変えなさい。これを行うのは難しく見えるかもしれないが、それにこうして考えようとするよりもずっと優しいことである。あなたの心は神の心と一つである。このことを否定して別のことを考えたことによって、あなたの自我は何とか保たれてきたが、あなたの心は文字通り分裂してしまった。愛情深い兄として、私はあなたの心について深く気にかけており、あなたが自分自身と自分の兄弟たちを見るときに私の手本に思うように、そしてあなた自身と彼らの両方の中に栄光ある父の栄光ある被造物たちを見るようにと、私はあなたを促す。3. あなたが悲しんでいるとき、こうである必要はないと知りなさい。憂鬱とは欲しいのに手に入らない何かが自分から奪い取られているという感覚から生じるものである。あなたは自分自身の決断によらなければ何も奪い取られはしないことを思い出し、それとは違う決断をしなさい。4. あなたが不安であるとき、不安感は自我の気まぐれから生じると認識し、ここである必要はないと知りなさい。あなたは自我の命令を守るのと同じくらい、それに対抗するためにも警戒することができる。5. あなたが罪悪感を感じるときに思い出すべきは、自我は確かに神の法を犯してきたが、あなたは犯していないということである。自我の罪は私に預け任せなさい。そのために贖罪があるのである。しかしあなたの自我が傷つけた者たちについて、あなたが自分の心を変えるまでは贖罪はあなたを解放できない。あなたが罪悪感を感じている間は、あなたの自我が指揮権を握っている。なぜならば自我のみが罪悪感を経験できるからである。こうである必要はない。6. あなたは自分の心をよく見つめて自我の誘惑に注意していなさい。それに騙されてはいない。ならない。それはあなたに何も与えてはくれない。このような自発的な霊の放棄をやめたとき、あなたには自らの心がいかにして集中力を発揮し、疲労を超越し、言えることができるかがわかるだろう。だがあなたは自分自身を自我から引き離せるほどに自我の要求に対して十分な警戒をしていない。こうである必要はない。7. 心がさまうのはあなたが積極的に拒むなら、神および神の被造物たちと共にいることを選ぶ習慣は容易に身につけられる。これは集中力の問題ではない。それはあなた自身を含む誰もが一貫した努力に値しないという信念の問題である。この欺瞞に対し一貫して私の側につきなさい。そしてこの粗悪な信念があなたを引き戻すのを容認してはならない。落胆している者たちは彼ら自身にとっても私にとっても役に立たないが、もとより自我のみが落胆し得るのである。8. これまで自分自身を喜べさる機会がどれほどたくさんあったか、 またそれらの機会のうちどれほど多くのを拒んできたか、あなたは本当によく考えてみたことがあるだろうか。神の子の力に限界はないが、彼は自分で選んだ分だけ自分の力の表出を制限することはできる。あなたの心と私の心が一つになり、その光によってあなたの自我を追い払い、あなたが考えることと行うことのすべての中に神の強さを解き放つことができる。これ以下のことで満足してはならない。そしてあなたのゴールとしてこれ以外のものを受け入れることを拒否しなさい。あなたの心の中にこれを達成するものを拒む信念がないかどうか注意深く見張って、それらの信念から遠ざかりなさい。あなたはこれをどのくらいうまく行えないか、あなた自身の気持ちによって判断しなさい。これが判断の唯一の正しい手法である。判断は他の防衛と同様に、攻撃することにも保護することにも、気づけることにも、癒すことにも使用できる。自我は確かに審判にかけられるべきであり、そこで不適格と判断されなければならない。あなたからの忠誠と保護と愛がなければ自我は存在できない。自我にこの真の審判を受けさせなさい。そうすればあなたは忠誠と保護と愛を自我から撤回せずにはいられなくなる。9、あなたは真理の鏡であり、その鏡の中で神ご自身が完璧な光のうちに輝いている。自我のおぼろげな鏡に向かってあなたはただそこに映る姿は真実ではないと知っているので、私はそれを見ないと言えさえすればよい。そしてこのことがこのことだけが真実だと知り、平安の中にいるあなたの上に聖なるものの光が輝くに任せなさい。神の心はあなたの創造の際にあなたの上に輝き、あなたの心を生み出した。神の心は今もなおあなたの目に輝いており、あなたを通して輝けなければならない。あなたの自我は神があなたの上に輝くことを妨げることはできないが、あなたが自分を通して神に輝いてもらおうとするのを妨げることはできる。10、キリストの最初の降臨とは単に創造の別物名に過ぎない。キリストとは神のことだからである。キリストの再臨とは自我の支配の終焉と心の癒し以上のものを意味してはいない。私は最初の降臨においてあなたが創造されたと同じように創造され、再臨において私に加わるようにとあなたに呼びかけた。私は再臨を担当しており、私による審判はただ保護のためにのみ使用され、それは決して攻撃しないがゆえに間違うことはありえない。あなたによるそれは、私があなたを間違って選んだとあなたが信じてしまうほどに歪曲されていることもある。そう信じることはあなたの自我による間違いだと私が保証しておく。それを謙虚と間違えてはならない。あなたの自我は、自我は実在していて私は実在しないとあなたに確信させようとしている。なぜならもし私が実在するのならあなたも私と同じく実在するからである。これを知ることは確かに知識であると私が受け負うが、この知識がキリストがあなたの心に入り心を癒したということを意味する。11、私はあなたの自我を攻撃しない。私はあなたが眠っていようと起きていようと精霊の住処であるあなたの工事の心に働きかける。さながらあなたの自我がその住処であるあなたの定時の心に働きかけていると同じである。このことにおいて私はあなたのために絶え間なく警戒している。なぜならあなたはあまりに混乱していて自分の頼みの綱を認識できないからである。私は間違ってはいない。あなたの心は私の心につながることを選択するだろう。そして共にいれば私たちは無敵である。あなたと兄弟が私の名のもとにお互いに歩み寄るのはまだこれからである。そしてあなたの正気は取り戻されるだろう。私は命こそが生ける神が創造したあらゆるものの永遠の属性だと知ることによって死者を蘇りさせられた。それにして霊が不在となったものに霊を吹き込むことや不安定なものを安定させることの方が私にとって難しいとなぜあなたは信じるのだろうか。私は奇跡の難しさの序列があるとは信じてはいないが、あなたはそう信じている。私が呼びかけたのであなたは答えるだろう。奇跡は自然なことだと私は理解している。それが愛の表現だからである。私があなたに呼びかけることはあなたが答えることと同じく自然であり必然である。5、自我と肉体という幻想。1、万事は共に働き合って益となる。自我の判断による場合を除いてこのことに例外はない。自我は何を自らの自覚の中に入らせるかについて最大限に警戒しているが、 これは均衡の取れた心が自らを保つ方法ではない。自我は自分の主要な動機をあなたに自覚させずに置き、正気でいるよりも制御することを優先させるので、自我の均衡はさらに崩れてしまう。自我を生じさせ、自我が使えている思考体系によれば、自我がこのようなことをする理由は十分にある。正気による判断は必ず自我に不利な判断となるので、自我は自己保存のためにそうした判断を跡形もなく消し去らなければならない。2、自我の不均衡状態の主な要因は、肉体と神の想念を区別する 弁別力が自我には欠落しているということにある。神の想念は自我にとっては受け入れがたいものである。なぜならそれは自我自身が存在していないことを明らかに示すものだからである。したがって自我はそれらを歪曲するか、またはそれらを受け入れるのを拒むかである。しかし自我にはそれらの存在を消し去ることはできない。したがって自我は肉体にまつわる衝動の中の受け入れがたいものを隠蔽しようとするだけでなく、神の想念をも隠蔽しようとする。なぜなら両方とも自我にとっては脅威だからである。脅威に直面したとき、主に自らの存続にしか関心がない自我はどちらも同じものと知覚する。両方を同じものと知覚することによって自らが払拭されてしまうことから自分を救おうとしている。そして知識を前にすれば自我が払拭されることは確実である。3、神を肉体を混同するような思考体系はどれも狂気でありしかありえない。だが自分にとって脅威か否かという視点でのみ物事を判断する自我にとってはこの混同は必要不可欠である。ある意味では自我が神を恐れているということは少なくとも論理的である。というのも神という考えは確かに自我を一掃してしまうものだからである。しかし自らがこんなにも密に一体感を持っている肉体を自我が恐れるというのは全く意味をなさない。4、肉体は自我が選んだ自我の住処である。それは自我が安全と感じる唯一の自己認識である。自我にとっては肉体の脆弱さ自体があなたが神からのものではありえないということの論拠として最高のものとなるからである。これが自我が熱心に後押しする信念である。だが自我は肉体を憎んでいる。なぜならそれを自らの住処とするのに十分なものとして受け入れがたいからである。ここで心は実際にまごついてしまう。心というものは本当に肉体の一部であり、肉体心の保護者だと自我から襲われているというのに、その上でさらに肉体は心を保護することはできないとも教えられているからである。したがって心は守ってもらうためには私はどこへ行けばいいのかという疑問を抱く。それに対して自我は私に頼りなさいと答える。しかし自我自身が自らを肉体と同一だと主張してきたのだから、守ってもらうために自我自身に頼ることには意味がないと心は自我に思い出させる。そして心が抱くこの懸念は根拠のないものではない。自我はこれに対する真の答えを持ち合わせていない。もともとそれに対する答えなどないからである。しかし自我には一つの典型的な解決策がある。ここの自覚の中からその疑問を消し去ってしまうというのである。ひとたび自覚されなくなると、その疑問は心もとない気持ちを生み出すことがあり得るし、実際に生み出すのだが、それが問われることは不可能となるので、答えられることもあり得なくなる。5、尋ねるべき問いは、守ってもらうためには私はどこへ行けばいいのかである。探せよ、さらば見出さんとは、あなたが認識できない何かを盲目的に死に物狂いで求めるべきだという意味ではない。意味のある探求は意識的に着手され、意識的に阻止され、意識的に方向づけられる。ゴールが明確に形成され、心に留め置かなければならない。学びと学びたいと思う気持ちは不可分である。あなたが最もよく学べるのは、自分が学ぼうとしていることが自分にとって価値があると自分で信じている時である。しかし、あなたが学びたいと思うことの全てに永続的価値があるとは限らない。実のところ、あなたが学びたいことの多くはまさにそれらの価値が永続しないからこそ選ばれる問題がある。6、自我は永遠なるものには献身しない方が有利だと考えている。なぜなら永遠なるものは神から来るはずだからである。永遠性は自我が身につけようとした一つの機能だが、それを達成することにはいつも決まって失敗してきた。自我は永遠性という問題については妥協している。また真の問いにいくらでも触れるような問題の全てに対しても同じように妥協している。本題からそれた 逸れた問題に関わることによって自我は死に問うべき質問を隠し、それを心の外に置いておきたいと望んでいる。肝心でないことに忙しく関わるという自我に特有の態度はまさしくその目的のためである。解決できないように仕組まれた問題に没頭することは学びにおける進歩を妨げるために自我が好んで使う手立てである。しかしこれらの陽動作戦を展開する者たちによって決して尋ねられることのない一つの問いは、それは何のためのものかというものである。これこそが全てのことに関連してあなたが尋ねることを学ぶべき質問である。その目的は何なのか、どのような目的であろうと、それが自動的にあなたの努力を方向づけることになる。あなたが目的について決定するなら、その時あなたは自分の将来の努力についての決定をしたことになる。それはあなたの心を変えない限り効力を持ち続ける決定である。